岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして前立腺がんについて。お話は泌尿器科学講座講師の金平貢先生です。金平先生、おはようございます。
おはようございます。
先週は、前立腺がんとはというところから始まって、原因や症状、それから診断に至るまでというお話でしたけれども、ちょっと振り返っていただけますか。
はい、前立腺がんはですね、早期の段階でほとんど症状がなくて、で、我々のところに受診される患者さんは大体検診で PSA っていう前立腺特異抗原が、ちょっと基準値よりも高くて受診されることが多くなってます。
はい、
受診されれば直腸診であったりとか、診察を挟んでですね、じゃあ組織の検査をしましょうということで前立腺生検をすることになるんですけれども、これが前立腺がんの確定診断に必須となる検査になります。で、こうした検査でがんが見つかりましたということになってくれば、ここまでの検査、前立腺にがんがあるかどうかっていう検査になりますので、その後は全身に前立腺がんがどこまで進んでるかという検査に移っていきますので、そこは画像の検査、 CT だったり骨神地グラフィーといった骨の、転移を検索する検査、あとは MRI だったりで、前立腺のがんの広がり具合を見るという流れになってきます。
はい、やはりこの PSA の検査数値、ここはちゃんと受けてからじゃないとこう物を言えませんよね。
そうですね、前立腺がんだけにこう特徴的な症状っていうのは、あんまりないので、おしっこの出方とかで、我々のところに受診された場合でも、前立腺がんからの症状かもしれないということで PSA の検査はするようにはしています。やっぱり多いのは検診を皆さん受けていただいていることが多くて、やっぱそこで引っかかったっていう人が多いですね。
血液検査のこの数値というのは、こう皆さんこう一緒に覚えていていただきたいですね。で、診断で分かること、前立腺がんであるかどうかということと、転移しているかどうか、その転移先も分かるということでしたが、これが今日のテーマの治療方法に大きく影響してくるということで、早速治療方法についてお願いいたします。
転移がある場合とない場合で治療法が大きく変わりますので、先ほどの画像検査ですね、転移がある場合はお薬の治療が主な治療になってきます。お薬は、前立腺がん自体はアンドロゲン、男性ホルモンで大きくなりますんで、それを抑えるようなお薬ということになってきます。
ホルモンのお薬ということですね。
そうですね、ホルモン治療になります。
これによって転移先のがん、そして前立腺がんにも効果があるということですか。
そうですね、お薬は注射だったり、飲み薬だったり、それらの組み合わせになりますので、飲めば体全身に行き渡ります。注射もその通りですよね、体全身に行き渡りますので、前立腺だけじゃなくて転移先にも効果はあります。ただお薬に関しては最初はほとんどの場合が効果あるんですけど、だんだん効かなくなってくる場合があります。そうなれば、より強力なお薬に変えたりとか、また別な抗がん剤であったりとか、そういったのに切り替えていくという形になります。
ここで効かなければ次のこっちの治療しましょうみたいな手段があるって捉えていいんですか。
今何種類かは薬出てますから、それらを組み合わせたり変えたりということで、
新規薬剤というのもどんどん出てきている。
そうですね、最近開発はされてきてますんで、そういったお薬を使っていくことになるかと思います。
はい、これが転移がある場合ですね。転移がない場合はどうでしょう。
ない場合は基本的にはですね、手術か放射線治療ということになります。 これらに関しては成績は手術も放射線もほぼ同等と言われてますので、それぞれのメリットやデメリットを比較して、あとは患者さんの希望であったりとか、あとはライフスタイルに合わせて選択していただくという形にはなってきます。
ライフスタイルっていうと、
手術の場合は、まあ、入院してっていうことになるんで、
はい、
あと放射線に関しては外から当てる放射線の場合は通院が必要になります。通院もじゃあ来週再来週とかっていうんじゃなくて、平日連日 1,2 ヶ月くらいの通院が必要になることもありますんで、まあ、それを許容できるかどうかとか、あとはまあこれからお話しするような、まあ、合併症だったり、そういったのをこう照らし合わせてですね、選択していただくという形になるかなと思います。
ではまず手術から伺いましょうか。
まあ、手術については要は前立腺がんがある前立腺と、あとその近くにある精のうっていう、これはもう精液の一部を作るものなんですけども、前立腺と精のうを取って膀胱と尿道をつなげるような手術になります。手術の方法としては、まあ、お腹を下っ腹ですねを切ってやる開腹手術、あとは腹腔鏡カメラですね、
はい、
をお腹に入れてやる手術があります。で最近はですね、手術用ロボットですね、内視鏡、はい、まあ、腹腔鏡手術に属するものになりますが、こういったロボットの普及に伴ってですね、体の負担が少ないロボット支援手術っていうのが行われることが、まあ、主流となってきています。
金平先生も手術用ロボットをお使いになるんですか？
そうですね、うちの教室にはロボットを使える泌尿器科の医者が8人いますので、私も含めてですね、これで手術をしています。
やはり体への負担が少ないっていうのは言えますか？
そうですね、開腹手術と比べればもちろん腹腔鏡の手術なので、開腹手術の場合は下っ腹に15センチから20センチくらいの傷ができますが、空腔の手術は 1,2 センチの傷が6個ぐらいポチョポチョっと開くんですけど、まあ、その傷でできるのと、あとはロボットの場合はですね、膀胱と尿道をつなげる操作の時に、まあ、縫う操作が入るんですけど、はい、まあ、そこが安定してできますので、あとは手術の後っておしっこの漏れっていうのが結構あります。だいたい9割方手術の後尿漏れっていうのは出るんです。半年から1年ぐらいかけてだんだん手術の後回復してくることがほとんどなんですけど、まあ、中にはですね1割ぐらいの人は回復しない人がいるんですけど、まあ、そこの回復具合がロボットの方が早いって言われてますので、合併症だったりっていうことになってくるとロボットにちょっと優位なところが出てくるかなと思いますね。
実際岩手医大の状況をまた県内で見ますとどうなんですか、この手術用ロボットを使った腹腔鏡下手術というのは。
ロボットを使ってやってる泌尿器科の施設が、まあ、県内に2施設あります。うちの施設は、まあ、そのうちの一つになるんですけれども、我々は年間100例ぐらいをやってます。
3日ないし4日に1回ぐらいなペースで、
まあただ手術日があるんで、
そうですか、
まあ、週に2日しかないんですけど、大体1日2件とか、そういった感じですね。
これがまあ手術ということですね。
そうですね、
うん、次は放射線とおっしゃいましたか？
放射線はまあ基本的には手術と治療成績はまあ、ほぼ同等って言われてます。で有害事象、まあ、副作用ですね、
はい、
まあ、大きく急性期と晩期っていうのがあるんですけれども、急性期に関しては、まあ、おしっこの出方に影響するものが多くて、晩期症状としては血尿とか直腸出血とか炎症ですね、放射線性の炎症によるものが起こることがあります。ただ、まあ、全員が全員出るわけではないです。
はい、この放射線というのは体の外どこからかがんの部分に狙って 当てていくものなんですか？
放射線治療もですね、実は大きく分けると2種類ありまして、はい、外から当てる放射線、まあ、外照射っていうのと、あと前立腺の中から当てる放射線治療っていうのもあって、これ小宣言治療と言います。外から当てる放射線の場合は体外からですね、こう放射線を前立腺に向かって狙って当ててやっていくものになりますが、がんの状況によってはですね、先ほどのホルモン剤と組み合わせてやることもあります。外から当てる場合はどうしても1回にポンと当てちゃうと、まあ、要は被曝になりますので、ちょこちょここう当てていくんですよね、少しずつ。なので場合によってはですね、連日の通院が必要になって、それが1ヶ月くらいかかったりとか2ヶ月くらいかかったりとかっていうのはあると思います。
そして小宣言、
小宣言治療についてですけれども、これはまあ前立腺の中に放射線が出るチップみたいな、ボールペンの先っぽぐらいのチップを何十本も入れて、でそこから放射線が出る、前立腺のがんに、まあ、効果放射線が当たるっていう治療になります。
重くないんですか？重さ
、はい、あ、重さはどうでしょうね、あんまり指で持てない、持っちゃダメ
な。ああ、そうなんですか、そうなんですか。重さを感じちゃいけないですね、
ちょっと感じ、本当にボールペンの先っぽぐらいの軽いやつです。
それを体に埋め込むんですか？
埋め込んでいきます、何十本。
それは後に取り替えたり取ったり？
取らないですね、もう入れっぱなしです。放射線が出てる期間がだいたい1年ぐらいで、これ入院4日ぐらいでうちはやってるんですけど、先ほど外から放射線当てるってなれば1ヶ月2ヶ月の通院が必要だったんですけど、小宣言の場合は4日間の入院だけで終わりです。まあ、ただですね、ちょっとあるのが、放射線が出る物質を体に埋め込んでいくので、その患者さんは他の人から見れば放射線を出す人になっちゃう、うんですよ、
はい、
なのでその、まあ、1年間なんですけど、なので多少の他の人との接触具合っていうのにちょっと制限が出る場合があります。
それぞれにこう何かいろいろありますよね、事情というのはね。
そうですね。
でも先生、手術の方はロボットは年間100例とおっしゃいましたけど、はい、それ以外にもじゃあいろいろとお忙しいですね。
そうですね、まあ、あと今小宣言に関しては、はい、県内では可能な施設っていうのが法的な部分でちょっと制限がありますので、県内では一応うちの施設だけになってますね、小宣言治療は。はい、
法的な制限もあるんですね。
そうですね、放射線を取り扱うことになりますので。
放射線治療の方は先生たちから指示をいただいた放射線のスタッフが担当するということ
ですね。はい、そうですね、放射線科の先生にお願いして放射線治療はやっていきます。で、小宣言治療はまあ放射線の先生とまあ我々とで一緒にやっていることが多くて、今まで1000例ぐらいは以上はやっていると思いますね。は
い、いやでも先生、その方のベストを探すっていう、なんかそんなイメージですね。これだけ何かいろいろと、まあ、
そうですね、本当に早期の場合は治療法がいろいろ選べることがあるので、まあ、そこは患者さんの考え方とか、取ってすっきりしたいっていう人もいれば、あんまり無理したくないなっていう人もいれば、様々です。
この辺はお医者様と患者さんたちのコミュニケーションですよね。
そうですね、本当に治療法が1個しかなければ患者さんも多分楽なんだと思いますけど、まあ、じゃあ手術するかとか放射線するかとかってなるんですけど、ちょっと選択肢がいろいろ出てくると患者さんもやっぱり悩んでくることも多いですね。
金平先生が手術用ロボットで行きましょうって言っても、いやいやもう回復手術でお願いしますみたいなことは、
まあ、そこはないと思いますけど
もう開いて取っちゃってくださいみたいな、
は
い、
まあ、手術か放射線かで悩まれたりとかはありますよね。
小宣言となるとまたちょっと考えちゃいますね。
小宣言もまたそうですね、
じゃあ本当にすぐ結論出ない気もしますね。
そうなんですよ、
悩んでね、
なんでだいたいこう選択肢がいっぱいある場合は前立腺がんの初期の場合なので、前立腺がん自体が進むのが遅いので、まあそういった相談する期間というのも多少は取れるかなとは思います、うん、
なるほど。そして先週の予告の中で気になっていたことが一つあったんですが、治療の必要がない方と、これも気になるところだったんですが、
はい、まあ、前立腺がんは、まあ、高齢で見つかることも多いですし、何か別な病気で亡くなってから解剖したら前立腺のがんもあったねっていうこともあるんです。なので前立腺がんがあっても命に関わらない前立腺がんっていうのが存在します。ただですね、これはその時にはやっぱりわからないっていうか、なかなかこれはあんま命に関わらないねっていうのはちょっとわからないので難しいですよね、判断が。なのでちょっと一つですね、まあ、別なやり方があって、監視療法って言いますけれども、命に関わらなそうな前立腺がんの場合は監視療法で、まあ、すぐに治療しないでちょっと見て定期検査をしながらですね、あれやっぱりこれ命に関わりそうだなってなった時点で治療を開始するというやり方になります。
これはあの先週から伺っている血液検査の主要マーカー PSA などを定期的に行うということですか。
そうですね、PSA とあとはですね、はい、生検が必要になります、
はい、
前立腺生検で、生検に関してはがんがあるなしっていうところもそうなんですけど、がんの顔つきっていうのが分かります。
顔つき、
悪さ具合ですね、悪性度っていう言い方になるんですけど、でやっぱり悪性度が高いと前立腺のがんは進みやすい、あとは転移しやすいっていうことになるんです。なので組織の検査は必須になってきます。
さあ、あのいろいろ伺ってまいりましたけど、まあ、一番は前立腺がんにはなりたくないという感じですけどなんか予防はないですか先生。
いや、なかなかちょっと難しいですよね、まあ、遺伝だったり加齢だったりっていうのが、まあ、関与してそうだっていうことなんですが、ただもうこればっかりはもう避けられないから、はい、予防っていうことにならないんですけど、まあ、あとは肥満とか脂肪が多い食事ですね、これも関与しているとは言われてますんで、適正な体型の維持と、あとはまあバランスのいい食事っていうことになってくるんじゃないでしょうかね、
はい、
でまあ症状もやっぱり最初は出にくいので、やっぱり検診を定期的にというか、まあ、時期が来たら受けるのがいいんじゃないかなと思います。